皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
はい、今日の物販ラジオは第489回目。本日の放送は前回の金子さんからのご紹介で成田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは成田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週の金子さんからのご紹介ということで成田さんにメッセージがあります。展示会に参加されてみて実際に良かったことや勉強になったことなどお聞きしたいです。だそうです。
はい。
展示会にはよく行かれてるんで、展示会には出展されてるってことですね。
あ、出展もする時もありますけど、基本的には海外の展示会に行って、
あ、そっちに行く。
商品を探しに行く形です
ね。ああ、はい、なるほど、なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ今日はその辺のことをいろいろちょっとお伺いして、
あ、はい、
いろいろよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ成田さん、まず自己紹介からお願いいたします。
あ、はい、成田健一と申します。はい、現在、神奈川県川崎市に住んでおりまして、
はい、
川崎市の北の方な、川崎市っていうとどうしても川崎駅を連想されてる方が多いんですけど、川崎市の北の方なんで、
うん、
どっちかというと、もう本当に東京寄りで、読売ランドのすぐ近くで、
うん、
徒歩10分ぐらいなんで、散歩コースで、読売ランドの観覧車見ながら、
あ、そうなんですね。
散歩したりもします。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
はい、はい、はい。
あとは、経歴なんですけど、10年システムエンジニアをやりまして、
うん、
で、その後、10年会計事務所で、
うんうん、
税理士業務を行い
たり
して、
はいはいはい、
で、
はい、
それから、物販業で独立して8年経ちます。
うん、
で、物販はこちらのコミュニティに入ってから大体1年ぐらい。
はい、ね、はい、はい。
で、あと、はい。で、家族構成は、うん、中学1年生の娘がいまして、3人家族です。
うんうん、
で、はい。趣味はスキー、インラインスケート、ダンス、旅行と、あとお酒が好きなので、ちょっと、はい。ちょっと皆さんといる、清流会でお話するのが非常に楽しみです。
清流会にもよく参加されてるんですね、はい、じゃあね。
そうですね、はい。
ああ、なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。経歴、はい、あ、どうぞどうぞ。
はい、現在は、現在、販路というか、
うん、
内容としては、ちょっと皆さんと違う、まあ、大体皆さん国内アマゾンだと思うんですけど、
うんうん、
私、輸出中心で、eBay、あとは海外アマゾンと、
うんうん、
あと、ショッピーとか、うん、まあ、基本的にはちょっと海外中心の販路で やってまして、
うん、
で、まあ、そうは言っても、ちょっと国内もちょっと広げようと思ってまして、で、
うん、
今年から、日本のアマゾンで、ちょっといろいろ準備しながら、販売準備しております。
なるほど、なるほど、はい。輸出なんですね、メインが。
はい、そうですね。スタートがちょっと、eBay だったんで、
はいはい。
まあ、商品としては、中古カメラ、ちょっと、新スタンダードなところなんですけど、そこからスタートして、で、まあ、なかなかちょっと仕入れがやっぱり、
うんうん、
やっぱり肝になるんで、ずっと仕入れするのが難しかったりだとか、
うん、
そういうところがあったんで、まあなんとか、まあ仕入れを楽できないかっていうところを考えたときに、やっぱり新品でっていうところで、ちょっとアマゾンの、アマゾンの販路をちょっと増やしていったって感じです。
うんうん、
で、その後に、やっぱり、いろんな、販路を調べてるうちに、
うんうん、
やっぱり東南アジアで、EC で、やっぱり力があるのはショッピーなんで、
うん、
ショッピーの方も、去年、 去年ですね。去年、まあ日本の商品を、ちょっと販売している感じです。
あ、そうですか、はい。ショッピーね。
はい。
eBay はもう結構長いんですか、そうすると。
eBay は、あんまりちょっと力は入れてないんで、
うん。
まあ長くはあるんですけど、
うん。
ちょっと細く長くという感じ
です。あ、細く長く。
はい。
あ、そうですか。はい、今、ちょっと経歴ね、書いてくださったんですよね、はい、詳しく。で、それ私も今ちょっと見てたんですけど、
はい。
eBay、Amazon、Shopee ってことで。
はい。
この中で、その、はい、主軸となってる販路はどれになるんですか？
主軸になってる販路は、海外Amazonですね、うん。
なるほど。
はい。ただ、ちょっと皆さんとは違う、うん、まあちょっと本当に販売の仕方は違うんですけど、
うん、
私の場合自社商品が ほぼないんで、どうしても、うん、卸し入れとか、うん、メーカー仕入れから海外に、うん、まあ、輸出する形ですね。
うん、
本当にもう瀬戸際みたいな感じなんですけど、
もう
売れてる商品、
ね、うんうんうん、
売れてる商品調べて、それを、まあ、うん、まあ、いろんなところから調達してっていう形なんで、まあ、これもちょっとずっとリサーチしなければいけないんで。
うん、そういうことですよね。
はい。
うん、
まあ、大変といえば大変なんですけど。
はい、海外アマゾン。
はい、
あれですか、アメリカですか、ヨーロッパですか？
あ、両方やってます。
うん、
はい。
じゃあ、向こうの、あれに FBA に送って、みたいな感じですか？
そうですね、はい、
うん。
はい。メインがそんな感じなんで、まあ、送ってしまえば、まあ、手は空くんで、
うん。
はい。まあ、その間にいろいろ。
送るまでに、そのまと、はい、商品まとめるのも結構ですよね。
そうですね。
ねえ、国内の FBA だったら、はい、まあ、そこそこの、ねえ、例えば、一ケースでまとまればまあいいかみたいな感じで送ることもできるだろうけども、だから海外だとある程度ちょっと個数がまとまってやんないと、ね、運賃も安くならないだろうし、
はい、
うん。
はい、まあ、容積重量と実重量で、重い方が適用されてしまうんで、うん、まあ、これ輸入も輸出も多分同じだと思うんですけど、
うんうん、
なのでちょっとうまく、ちょっと重さのバランス見ながら箱詰めしてっていう、ちょっと配送もちょっと自分が今やってるんですけど、ちょっと外注化しなければいけないんですけど。はい。なので、ちょっと自宅で、自宅でやってるものでして、
うんうん、
かなりちょっと在庫の山で、ちょっと妻に結構怒られながら、進めてるんですけど。
じゃあそろそろ、あれですね、倉庫借りたいとか、事務所借りたいとかっていう頃ですよね。
はい、はい、そうですね。
ね。わ、はい、かるわ。うちも始めた、独立した頃は、もう、家の廊下に、もう、占領してましたもんだって、中国から入ってきたら。
そうですね。
うん。で、ちょっと経歴、はい、拝見させてもらったんですけど、
はい。
システムエンジニア10年、会計事務所10年ということなんですけども、
はい、はい。
なかなか、何普通の、なんて言うんでしょうね。やっぱりちょっと技術がないと、あとは会計事務所もそれなりに知識がないと、ちょっとやっていけない仕事だと思うんですけども、
はい。はい。
なので、まあ、会計事務所やってたっていうことは、今はもう自分で、あれですか？申告とか全部やっちゃうんですか？
法人なんですけど、全部自分ではやってますね。うん、はい。
やっぱそうですよね。
やっぱちょっと10年やってると、やっぱりもういろんな法人の方の、やっぱり申告もす、
うん、
まあ、当然ながらするんで、やっぱりそこでの知識を活かせるっていうところで。
ありますよね。
はい。
はいはい。とか、あと、やっぱ税金、ね、はい、こういうことやってれば、税金あんまり払わなくていいよとか、いうのわかるでしょ、はい、
そうですね。そういう意味だと、数値、うん、守る方は、すごい強い自信がありますね。う
ん、ああ、いいな。
例えばその資金調達とか。
うん。
うん。そういう意味で、どういうふうに、やっぱり決算書を、 まあ、
そうですよ
作っていくの
ね。
かだとか、はい、そういうところは強い自信はあるんですけど、だからその、やっぱり、法人作ってから独立した形なんで、そういう意味では、まあ、資金を守るというか、その、維持させるっていう意味では、ちょっと強かったと思うんですけど、逆に会計事務所ってやっぱり過去のものとか、今の現状を把握するっていうのは得意なんですけど、やっぱりどうやって
先
数
か。
字を伸、そうなんですよね。
未来
未来に
か。
対して、まあどういうふうに数字を伸ばそうだとか、
そう
マー
だ
ケ
よ
ティング
ね。
要素って全くやっぱり知識がなかったん
なる
で、
ほど、なるほど。
守りはいいですけど、攻めが弱かったんで、そういう意味で結構、
苦労しましたか、最初
そうで
は。
すね。売上を上げるためには、やっぱり時間がかかったりだとか、やっぱり知らないことが多かったんで、そこでやっぱり、時間がかかった感じですね。は
で、システムエンジニアを10年やってたっていうこと
い。
であれば、結構自分でも作っちゃうんですか？ PC で。なんて言うんでしょう。システムとか。
はい。あ、そうですね。当時は、はい、作ったり、はい、してましたね。はい。
じゃあ、例えばその Amazon からの、その、
はい。
リサーチする情報を自分でこう、スクレーピングして作っちゃうみたいなこともやっちゃうんですか？そういうとこ、
や
そう
ろうい
うと
と
こ
思
じゃない
え
です
ば
か。
できますけど、やっぱり提供されてるツールの方が、
精度が高い。
やっぱり、どうしても自分が動いてもコスト
な
は発生するんで、
る
トー
ほ
タル
ど。
コスト的には、やっぱり、自
そう
分
か。
だけのシステムを作るっていうと、やっぱりそれだけの、莫大なコストがかかっちゃうんで、
そっかそっか。
市販されて
市
る
販、
ソフトを利用した方が、ちょっとトータル的にはコストが安くなるん
そういう
で、
ことです
は
ね。
い。はい。
なるほどね。でも会計事務所入ってやってたっていうのは強いですよね。でもね、それはそれ
そ
で。
れは、多分独立するハードルを下げた一つの、理由になるかもしれないですね。
なるほ
やっぱ
ど。
り、その独立してからやっぱり、こんなこともあんなこともっていうふうなお声も聞くんで、で、わからなくなって、それで会計事務所に相談するとかっていう方も、いらっしゃると思うんで、
物
それがやっ
販
ぱ
の
り、
人も結
はい。
構いるんじゃないですか、そういう方。
そうですね。やっぱ数字伸ばして、それからどうするだとか、節税どうするだとか、そういうこともあると思うんで、
調節でね。
結構だから、もう、すごい、まあ多分今 YouTube で結構流れてたりするんで、多分ご存知かもしれないんですけど、やっぱり小規模企業共済、これすごいやっぱり節税効果あるんですけど、やっぱ知らない経営者もいらっしゃるんで、
ちょっと待って、俺知らないかも、
はい。
知らないわ、それ。
本当ですか。で、特に小規模しか入れなかったりするんで、規模が大きくなって、やっぱり社員数が増えたりすると加入できなかったりするんで、まあ、退職金、まあ、個人事業主だとか、あとは、零細企業の社長とかの退職金ってやっぱり、まあ、用意ができないんで、自分で用意するための仕組みなんですけど、で、まあ、最低1000円で、マックスが7万円かな、月。で、
俺、
その
これ、
分は、
入ってたかな？あれ？なんか俺、入ってたかもしんないよな、これ。
で、それ
なんか言
を、
われて、
そうですね。
入ってたかもしん
は
ない。
い。はい。で、それがあると、結構、その積み立てをしながら節税ができて、で、さらに、ちょっと裏技的なもので言うと、それを担保にお金が借りれるんで、なので、そのお金を、借りたお金は、資金し、あの、用途を制限されないんで、それでまた運用するとか。なので、非常に使
俺、
い
こ
勝
れ
手
で
がいいというか。
借りたかもしんないっすね。
ああ、
こ
そう
れ
です
だった
ね。
かな。
加入してると、いくら貯まりましたよっていうふうな通知が来るんで、それで、はい。あ、じゃあ、加入されてますね。そうそう。
名前よく知らないという
結構、最初はやっぱりいろんなところで情報だとか、これ加入した方がいいって言われると、わかんないですもんね。
わ
や
か
っ
ん
ぱ
ない、
り、
わかんない。
忘れちゃうんでどうしても。
忘れちゃう。成田さん的にはこれがおすすめなんですね。
そうですね。これはもういろいろ多分見てると、節税スキームというか、 という意味では、やっぱり非常に有効な方法だと。
有効。ああ。なるほど、なるほど。
そんな感じですね。はい。
なるほどね。ああ、
はい。
はいはい。あ、これ、でも、そういう、その税の話は、ちょっと、あれですね。その、なかなか皆さん、なんだろう。聞こうというか、こう、聞かなくちゃいけないと分かってても、なんかそっちに入れないっていうか、聞き逃しちゃうっていうか、後でいいかな、みたいな。今やることじゃないから先延ばしていいか、みたいな。
ああ、そう
な
なん
り
で
がち
す。
じゃないですか。
はい、そうですね。
ね。こういうと
は
こ
い。
のって。うん。でも、結局そこでちゃんとね、お金残せる方法があるんだったら、ね、やらないくちゃいけないですよね。やんなくちゃいけないですよね。
そうですね。
う
ある
ん。
と、やってるとやってないだと、やっぱり後で楽ができるというか、まあ選択の一つとしていろいろ、まあ手段を自分が持ってるだけでも大きいと思うんですよね。やっぱり
なるほどね。
昔と比較してやっぱりすごい今いい時代だなっていうのはやっぱり AI でいろいろ、税務を正直確認ができるというか、一次判断ですけどね。裏取りはやっぱり、ネットとか、そのチャット GPT ってどうしても責任は取れないんで、
確かに。
だから最終的にはやっぱりまあ、税理士に確認したりすると思うんですけど、一番最初のやっぱり切り口として、その情報を知ってるかどうかっていうところが、やっぱり大きいと思うんですね。で、税理士によってはそういうところ、そういう情報って、教えてくれなかったりだとか、めんどくさいからとか、リスクが出るからとか、やっぱめんどくさいのはやっぱり、その対応するための時間が取られる割にはお金にならない、案件ってやっぱり、税理士って多分提案してこない方が多いのかなっていうのはちょっと、個人的には思ったりするんで。はい。
確かにね。
なので、そういう意味だとやっぱりこういった物販のコミュニティとかで情報交換したりっていうのは非常に、有効なのかなっていうふうに思ったりしますね。
じゃあ、
はい。
こういう税の話、ちょっと、聞きたいというときは、あれですね、成田さんに、オフ会で聞けばいいですね。
私でよければ。チ
は
ャット GPT はもう結構優秀なんで お
まあ、
すす
そう
め
で
です
す
けど。
か。結構じゃあ、成田さんもそれなりに使うわけですか？そのチャット GPT で。税の話も。税
そう
の
です
相談という
ね。
か。
で、確かこういう風な内容だけど、どうみたいな形の確認したりだとか、
なるほど。
やっぱり100%ちょっと自分が覚えてるわけじゃなかったりするんで、まあちょっと
記憶を呼び戻
そう
す
で
み
す
たいな
ね。
感じで。
はい。キーワードがちょっと頭になかったりすると、ちょっと確認のみで、これってどういうふうな条件だっけとか、どういうふうに、まあ適用条件だとか、そういうところをちょっと確
なる
認
ほ
した
ど。
り、そういう時は使ったり、まあ、最終的にはやっぱりどうしてもネットから引っ張ってくる情報だったりするんで、そこの、正しいかどうかっていう、まあ、そこのチェックは絶対必要ですけど。はい。
なるほど。
はい。なの
そう
で、
いう使い方ですね。AI もね。
そうですね。はい。
でもやっ
だ
ぱり
から、
そういうのを
はい。
分かってると分かってないのとはね、確認のしようもできないわけだから。
そうなんですよね。だから、昔よりも、知ってる知ってないで、なかなか、やっぱり知らなかったとか、で、あとは、聞いてもやっぱり、一回聞いても、それをやっぱり税理士に確認するのは、とか、結構、ちょっとしたことで確認が、やっぱり確認するの、人に確認するのめんどくさいから聞かないとか、そういうことも多分行動としてあると思うんで、それがやっぱり、まあ何度聞いても、何も、文句言わないとか、そういうふうな意味で、AI ってすごい、はい、
確かにね。
優秀かなっていう。
同じこと何回聞いても怒んないし
そうです
ね。
ね、はい。
なんなら応援してくれるしね。
そうですね、そうです、そうです、はい。なので、そういう意味だとすごい優秀で、もういい形で使ってますけどね。
で、会計事務所やってて、あ、そうそうそう、展示会の話ですね。 金子さんも聞きたいって言ったことなんですけど、
はい。
展示会は海外に行くのが多いんですか？
海外もありますし、日本もありまして、
先
で、
週はバンコクのメガショーに参加してきました。
そうですね、はい。
どうでした
で、
か？
ですね、正直言うとちょっと規模感はちょっとちっちゃかったんで、もともとはメガショーって香港である結構規模的には大きいものなんですね。で、それの、バンコク版というか、そういうものでちょっと行ったんですけど、まあちょっとその行く動機も、ちょっとタイの、メガショーって行ったことないのと、あとは、その展示会の、時期の宿泊費を向こうが負担してくれるっていう、ちょっといいホテルを、まあ無料で宿泊できるっていうところもあって、そういうので、で、あとは、まあ、飛行機はマイルで、まあ、行けるっていうところもあって、そういうところで、ちょっと、ハードルが下がって、ちょっと参加させてもらったんですけど。
なるほど、なるほど。
ただ、ちょっと規模的には、ですね、ビッグサイト
ビッ
の
グサイ
東
ト。
ホール、東ホールってあると思うんですけど、それの、東1、2ぐらいの大きさなんで、非常にちっちゃいんですね。はい。
あら。あ、そうで
ちょ
す
っ
か。
と、はい。思ったよりちょっとちっちゃくて、ちょっと、向こうで、ちょっと合流してた仲間で、ちょっと思ったよりちっちゃいねっていう話があって。
なん
はい。
なら、ビッグサイトの展示会行った方が良かったね、みたい
そう
な。
ですね。はい。だから、その中には、やっぱりビッグサイトの、7月頭に、ライフデザイン賞かな。なんか、そういうふうに雑貨系の、まあ、展示会あったんですけど、そこに参加していた企業がそのままタイのバンコクの展示会に参加されてる方もいらっしゃって。うん。そんな話もしたりして。
じゃあ、ビッグサイ
うん。
トでよかったか、みたい
そうですね。はい。だから、意外に国内でも海外の方がいらっしゃるんで、そういう意味だと、やっぱり、まあ正直行かなくても、海外のメーカーとつながることはできるんですね。うん。まあ、それが一つ一つですね。やっぱコストを抑えたいだとか、ね。うん。あとは、やっぱ日本に来るんで、向こうでも日本の通訳をちょっと用意するとか、うん、そういうふうなメリットはあったりするんですけど。やっぱり、なんか海外に行けば、やっぱり海外でしか会えない人もいたりするんで、うん、そういう意味だと、ちょっと、私はちょっと海外の方が、まあちょっと自分がちょっと海外あんまり行ってなかったんで、最近こうやって展示
行き
会
たい
で、
なと。
はい、まあ仕事で海外行けるっていうのはちょっと自分にとっては、まあある意味ご褒美だったりするんで、
まあ、そうですよね。
はい、はい。
そ
そう
れ
いう意
は
味
あ
だ
り
と
ま
非
すよ
常
ね。
に、海外に行って、やっぱり現地の日本とは違う環境を体験することで、やっぱり刺激的だったり、で、あとは、海外に行ったことで、まあ、日本の、やっぱり環境と違って、まあ、日本の良さを再認識するとか、うん、そういう、まあ、ちょっと、まあ、別な意味で、いいこともあったりするんで、
確かにね。
はい。
中にいるのとか、日本の中にいるのと、やっぱり、
そう
外から見た日本と
で
ね、やっぱりい
すね。
ろいろ、捉え方も変わってきますから
そうで
ね。
すね。だから、日本にいると日本だけの当たり前になってしまうんで、そういう意味だと海外に行って、その基準が、まあ高いのか低いのかなとか、で、今回タイのバンコクに行って、やっぱり、まあ物価は日本より安いんですけど、やっぱり日本のものも、やっぱり販売されてたり、あとは、そうですね、まあ、観光地に行ったりしても、やっぱり海外、案内が、英語と中国語と韓国語で日本語はなかったんですね。だから昔は多分、なんかバブルの時は、多分日本人の方が多かったのかなとかちょっと推測して、 だからもう今なんか中国人の観光客がやっぱタイもすごい多いなって感じるんで、で、そうすると、今、だからこそタイに行って物価安いなとかってその恩恵受けられますけど、今後それがどう変わるのかとか、その昔のタイを知ってる人は、やっぱり、それもそのバーツの価値が上がってるっていう風な、だから昔はなんか3円ぐらいとかって言われてたのが今5円なんで、かなり円安が進んでる感じであるんで、そうすると、もうい、あの、まあ、あの、タイはやっぱり今発展してるんで、やっぱ日本は、やっぱ将来的に、これから需要がどんどん下がる方なんで、そうすると、まあ、いつか逆転してしまうのかなとか、ちょっと、わかんないですけどね。なんか、いろんな想像をしたり、その中で自分が何ができるのかなとか、そういうのをちょっと考えたりするきっかけになったりしますね。
確かに、まあ、日本の中にいればそれは楽なんですけど、あえてその、海外に行って、まあ、日本が通じない場所に行って、その文化に触れると、まあ、いいとこも悪いとこも見えてきますもんね。
そうですね。
で、逆に、あれ、これ日本負けてんじゃねえの？みたいな。昔、ね。そういうのは感じますよね。
そうですね。だからすごいやっぱり現地に行くことで自分の昔のなんか先入観がすごいあったんだなとか、だからバンコクとか行ってしまうと本当に、もう電車に乗るだけでしたらもう本当に、もう日本にいるのとあんまり変わんないですもん。やっぱりすごい駅が綺麗で、電車も綺麗で、電車の中も。で、なんかみんな、なんかもうスマホいじって、で、すごい電車内が静かなんですよ。
静かで。
なの
じ
で、
ゃあ、日本と変わらずみたいな感じ
そう
です
です
ね。
ね。パッと見は本当に、全然、なんか違和感なかったですけどね。だからそういうふうな生活ができるか、かといって、国としてはやっぱり貧富の差が激しいんで、で、やっぱり、多分そういう人たちは上の層なのかなとか。そういうふうなちょっと経験もしたり、現地を見たり。そういう意味だとちょっと海外展示会、現地も見れるだとか、あとは、
そういう刺激ですよね。
で、あとはその、私は結構思ってるのは、まあ、商品探しもそうなんですけど、やっぱり、まあ、多くの商品がやっぱり展示されてるんで、直接手で触ったり見たりだとか、やっぱりやっぱりスピード感が速い、どうしても、ちょっと自分中国 C でも、ちょっと今、準備もしてるんですけど、やっぱりサンプル取りやすい手だとか、そういう形になってしまうと、やっぱり時間かかってしまって、しまうんで、そういう意味で、ちょっとサンプルを、まあ直接現場で見ることができるっていうのは、すごい、スピード感がありますし、あとは、展示会はやっぱりお金かかるんで、出展は。なのでやっぱり、ある程度やっぱり資本力ないと参加しづらいと思うんで、やっぱりそこでの、企業価値だとか、信頼度が上がるとか、あとは、ちょっとこれは、ちょっと私のやり方ですけど、ちょっと、効率は悪いんですけど、展示会は一通り見るようにしてるんですね。で、自分が取り扱ってる、扱ってない別として。で、まあ、ちょっと強制的に見ることで、普段見ないものを見るようにするだとか。で、まあ、そこで、まあ、一つのきっかけ、まあ、興味がある商品を見つけたりするっていうところも、ちょっと期待したり。行ったりしてるんで、そういう意味で、私にとっては結構展示会が、いろんな意味で、学びの場ですね。
なるほどですね。他はどこの海外の展示会とか過去に行かれましたか？
そうですね。アメリカのラスベガスの CES と、
CS。
あとはドイツ、ベルリンのイフ。 とはドイツのフランクフルトのアンビエン、
うんうん、
これ世界最大級という、うん、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。